東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
8月1日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォロム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さて、8月始まりましたね。楽しい計画立てられてますか？今日8月1日は花火の日だということです。去年一昨年だったかしら、もう1年前のことか2年前のことか記憶が定かではないんですけれども、秋田の大曲の花火大会に生まれて初めて行ったんですが、長岡も行ったことあったんですけど、上から花火が降ってくるみたいな、寝そべって空が花火でいっぱいになるみたいな光景ってもう忘れられないですよね。こう、日本にいくつもある老舗の大きな花火大会、ぜひ機会があれば、特にお子さんがいらっしゃる方は一緒に連れて行ったら本当にいい夏の思い出になるんじゃないかなと思っています。夏の思い出作りましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は日清食品ホールディングス株式会社執行役員 CIO グループ情報責任者の成田俊弘さんをお迎えします。カップヌードルやチキンラーメンでおなじみの日清食品グループ、あの身近なインスタントラーメンの会社が今 AI とデジタルで大きな変革を進めているそうです。日清食品グループ全社を挙げたデジタル変革の旗振り役を担う成田さんと一緒に、未来の情景を覗きに行きましょう。デジタルフォロンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォロンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォロン。
デジタルフォロンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は日清食品ホールディングス株式会社執行役員 CIO グループ情報責任者の成田俊弘さんをお迎えします。成田俊弘、1999年アクセンチュア入社。公共サービス本部にて業務プロセス改革や基幹システム構築などに従事、その後 DNA、 メルカリといったネット企業で IT 部門のマネジメントを歴任。2019年に日清食品ホールディングス入社。2021年より CIO グループ情報責任者に就任し、グループ全体の DX を牽引している。2022年から執行役員。さて、日清食品グループといえば皆さん何を思い浮かべるでしょうか。多分人によって好きな商品が違うんじゃないかなと思うんですけど、私やっぱりチキンラーメンかなと思いながら、今日ちょっと美味しい気持ちでお話を伺えればなんて思うんですけれども、はい、改めてきっと皆さん意外と聞いたことないんじゃないかなと思って、グループ全体のこう全体像とか、はい、事業の規模感とかからお話しいただいてもよろしいですか。
は
い、
まず会社全体としては、もともと安藤桃福さんという、以前 NHK のテレビドラマ満腹のモデルになられた方が、
全部見ました、
ありがとうございます48歳の時にたった一人でチキンラーメンを発明した頃に産声を上げたというふうに聞いております。今現在はグループ全体で約70社ほどで、従業員の数でいうと連結で約1万7000人強です。事業の主力としましては、即席麺事業が主力なんですけれども、それ以外にもヨークという飲料会社であったり、シスコというお菓子会社、あとあまり知られていないんですけれども、コイケアですとかボンチといったような企業もグループ会社として名前を連ねております。
え、コイケア、そうなんですね。
そうなんです、日清食品グループです。
知らなかったです、
はい、あまり知られてないですよね。はい、
さあ、もう食品全般というところなんですね。はい、そうですね。ちなみに売上の規模っていうのはどれくらいなんでしょうか。
今現在グループ全体でだいたい8000億円弱程度です。
へー、 本当に日本のね食卓を支えていただいているという感じがありますが、
そうですね、皆さんいつも喫食していただいているというお話をよく伺うので非常にありがたいなと思っております。
日清食品グループでは、はい、こんな今スローガンを掲げていらっしゃるということで、はい、デジタライズユアアームス、
はい、
デジタルを武装せよ、
はい、
これすごい印象的だなと思ったんですけど、はい、どんな思いが込められてるんですか？
はい、実は私入社したのは今から7年前なんですが、その時にもうすでにこれが掲げられていてですね、デジタル武装した侍が構えているビジュアルが社内にありまして、非常に面白い会社だなというふうに思ったのをよく覚えています。もともとこれが掲げられたのが2019年の1月に、今後日清食品のような食品メーカー、いわゆる非 IT 企業であってもデジタルをどんどん活用していかなければグローバルカンパニーとして生き残っていくことが難しいと、そういったような危機感を当時経営トップが非常に持っておりまして、今後はしっかりデジタルスキルも身につけていくんだということを全社に懸念するためにそういったような働きかけをしたというふうに聞いております。
確かに食品メーカーでこのスローガンを全社にドンと掲げるっていうのはかなり強いメッセージですもんね。
ですね、
はい、でも確かに CM だとかこう日清食品さんが出されるデザインとかイメージって、はい、いつもなんかちょっとこうシャレが効いてたりとか、はい、何かこうちょっと印象に残るみたいなところがあるから、すごい社内もユーモアのあふれるような社員さんが多いのかななんて思ってるんですけど、はい、いかがですか、入社されてみてイメージとのいいギャップ？
はい、そうですね、当社のイメージはやはり CM などでの少しインパクトのある面白みのあるイメージ持たれている方々多いと思うんですけれども、はい、実はああいった対社外に対してのイメージも対社内に対して求められるんですよ。いろいろな取り組みをするときにより面白くするためによりインパクトをもたらすためにはどうしたらいいのかみたいなところは結構求められてですね、社内向けのポスターですとかビジュアルとか取り組みも結構もう本気でやらないともっとブラッシュアップする余地あるだろうっていったようなところでいろんなところで話がされていますね。
常々鍛えられてるんですね、はい、でもその デジタル武装せよのスローガンのもと、はい、財務経理、生産、はい、調達、営業など本当様々な部門で業務改革が今進められているということなんですけれども、はい、まさに DX 担当を統括されているのが成田さんということになると思うんですけれども、具体的にどんな変革されてどんな成果が出ているかちょっと教えていただいてもいいですか？
はい、ありがとうございます。もともとは7年前に取り組みを始めた時にはまずペーパーレスといったようなところがありました。その後自分たちで一定システムを手で作っていくっていうところで、当時ローコード開発ツールといったようなものが世の中に徐々に出てきましたので、まず IT 部門でそれを使って開発をし、後に IT 部門以外の方々も現場で何らか自分たちの以前紙でやっていた、あるいは Excel で管理していたものをアプリケーションという形で作ることで業務をデジタル化していったといったようなところがあります。でそれ以降はデータをしっかり活用していこうといったようなところを経営トップが非常に強い意向をお持ちでしたので、ちゃんとデータが活用できるデータドリブンな企業になるためにシステム間のデータを統合し、それらをちゃんと見れるようなレポートツール、ダッシュボードツールを各従業員の方々が使えるように教育をしていくといったようなところをやっていて、今から3年前はからはもう AI ですね。3年前にチャット GPT の GPT-4 が忘れもしません、3月14日にリリースされて、
日付まで、
はい、で当時非常に大きな衝撃を受けまして、経営トップも実際にそれを見てこれは世の中変えていくんじゃないかというふうに申しておりまして、それを社内に展開をし、ただAI を活用される企業は最初どこも同じハードルにぶち当たるなというふうに思っていて、我々日清食品も全く同じでした。さあ AI 使えますっていう状態にしたとしても、ごく一部の方はしっかりそれを使っていくことができるんですけれども、はい、ほとんどの方は面白いね、役に立つねかもしれないねというふうに言いながら、通常業務に戻ると以前と同じやり方をしてしまうというところで、その AI をいかにうまく使っていくのか、社内にどう浸透させていくのかといったようなところはいろんな企業さんと同じように我々日清食品でも苦労してきたなというふうには思っています。
ただ3年前にその AI が出て、はい、すぐにきっと御社に適合する形で皆さんが使えるような状態にされたんだと思うんですけど、はい、今やっぱりその浸透率っていうのはかなりもう高い状態になってるなって感覚ですか？
そうですね、実際にパソコンに向かって業務を行うホワイトカラーの方々は浸透率はもう9割以上というところだと思います、う
ん、でもこの7年その入社されてから、はい、この間に AI の台頭を含めて本当にこういろいろと環境も変わってこられたんじゃないかなと思うんですけれども、もともと経歴でいうと IT 企業にお勤めになってたっていうことで、はい、 日清食品としての IT とか DX、AI のこう活用の推進っていうのはこの7年で目覚ましいものを感じていらっしゃるんじゃないかなと思いますが、いかがですか。
もともとですね、日清食品は新しい物事を取り入れていこうといったような、あの気風が非常に強くてですね、私自身日清食品に IT 企業から入社させていただいたのも、非 IT 企業でありながらもデジタルどんどん活用していくべきだと、世の中の技術、新しいものがあの自社にとってどういう影響をもたらすのかといったようなところを非常に強い意欲を持って経営トップの方々が考えてらっしゃるなというふうに思ったので、あの入社をさせていただいたんですが、入社してからもやはりその機運というか、経営者の方々の思いといったようなところはもうまざまざと感じ続けるような形で、まあ、私としてはそのデジタル領域で施策を牽引する立場なので、非常にやりやすくやらせていただいているなというふうに思っています。
そうなんですね。 AI ももう9割近くの方が、はい、あの活用されているということですけど、皆さんどうしても大企業の方だと年次が若い方の方が馴染みがあるっていうふうに皆さんおっしゃる印象があるんですけど、はい、どうですか、その個々人の活用の仕方っていうことで結構フレキシブルな感じですか。
そうですね、もともとはフレキシブルで人によるみたいなところがありました。業務の種類だけではなく、またその年時にもかかわらず人によってやっぱり使う使わないのところがあったんですけれども、まあ、3年前に比べて今現在また AI の機能ってもう著しく進歩しているので、今はもう少しでも触ればもうこれ使わないで業務することって非効率だなっていうふうになってきましたので、まあ、その中で従業員の皆さんが使うか使わないかっていうところが少し大きく影響するのは、管理職の方々、マネージャーの方々が AI に対して一定前向きに考えていらっしゃるのか、ただ中にはいや以前から AI 使わなくてできたんだから必ずしも使わなくてもいいでしょ、うん、AI って時々間違い言うんでしょ、だったら使わない方がいいんじゃないの、はい、っていうふうにおっしゃられる管理職の方がいらして、うん、そういった方がいらっしゃるとメンバーの方が結構 AI を使いたくても、うん、やっぱりどっかで使わなくなっていってしまうので、全社的に AI 活用を推進する中で、あるフェーズでは管理職の方々にそういった必要性をご認識いただいて、自分たちのチームに、自分たちのメンバーにどんどん AI を使ってください、うん、使ってみて業務を進めてくださいっていうふうに働きかけてくださいといったようなことはやっていましたね。
もともとはコンサルティングファームアクセンチュアに新卒で入社されたということですけど、その後、はい、DNA メルカリときっと本当にサービスが伸びていた時代に、はい、その DNA メルカリにいらっしゃったのかなと思うんですが、はい、そこでやっぱり IT のいろいろなことを吸収されて今ということで、はい、振り返ってみていかがですか。
今現在の私自身、やっぱ DNA メルカリといったようなネットベンチャーで働いていた時のことが非常に今生きているなという気がしていてですね、うん、非常にスピード感が速いんですよね、
はい、
計画はするんだけれども基本的には計画通りにやらないんですよ。朝決めたことを夕方には覆す、それを当たり前にやる、その場その場でつどつど判断していくんだというカルチャーだったので、最初ついていくのすごく大変だったんですけれども、それに馴染んでいかないともう全く取り残されてしまうので、まあ、その働き方が慣れで、今現在日清食品の IT 部門でも基本的には全く同じ働き方をしています。一旦方向性は決めるんだけれども必ずしも計画したことにこだわりすぎず、その場その場でどっちが正しいんだっけ、どっちが今はいいと思えるんだっけっていったようなところを判断しながら、もうつどつど進め方を変える、まあ、そういったようなことをまあチームの中でも皆さんに話しています。
それは日清食品食品ってメーカーの中でも割とこう、はい、先ほどお話しいただいたように面白いことをやろうみたいな気質があられるから、はい、まあ、柔軟な組織なんだろうなと思いつつも、はい、とはいえやっぱり大手のメーカーっていうところで結構時間の流れっていうのは違ったんじゃないかなと思いますけど。
そうですね、作ってるものが違うので時間の流れが違うところはありますが、ただ根本にあるカルチャーのところは実は似ているなというふうに思っていてですね、日清食品に入社させていただいた時に大きなベンチャーのような会社だなというふうに思ったのをよく覚えてます、
はい、
経営トップの方々の新しい物事をやっていこうという意向が非常に強くてですね、やっぱりそれが非常に社内に対して浸透しているのでスピード感を求められますし、新しい物事をやっていく、過去にとらわれないっていったような考え方をしっかり持っていて、で社内に日清十足という基本的な社内の事業の考え方があるんですけど、はい、その中に非常に好きな言葉の一つで、迷ったら突き進めと、間違えたらすぐ戻れ、うん、 ていう言葉があってですね、これがなんか私自身がまあ以前働いていた環境というか、自分が働くその都度都度判断し、間違ってもいいから前に進むんだっていったようなことを後押ししてくれる考え方なので、非常にありがたいなと思っていますし、やりやすいなと思っています。
10足というものがあるんですね、
はい、
でも2019年に日清食品に入社された時はおそらくもう最初から DX の推進をするっていう名目で入られたと思うんですけれども、はい、当時 DX のアプローチっていうのは振り返ってみるとどれくらい進んでいらっしゃった印象でしたか？
全社的にその経営トップがやっぱり今後デジタルをどんどん活用していくんだっていう非常に大きな号令をかけていただいていたので、まあ、DX といったようなことを進めていくんだろうっていうところは従業員の方々が皆さんご認識いただいている状態でした。また新しいシステムであったり新しいツールをまあ入れていくというところ で、ただ以前のやり方で紙で業務を回していくっていったところがまだ残っていたところで、ただですね、入社してすぐコロナ禍が訪れて出社するのが難しくなって、いろいろな組織の方がこの紙で業務をやっていくところをいち早くデジタル化したいといったようなタイミングで、まあ、それは取り組みを進める上で非常に大きな後押しになりましたし、まあ、それを進めていく中で非 IT 企業としてもデジタル面に関してはもともと進んでいたんですけれども、なんかさらに加速するといったような流れができたのかなという気はしています。
で、成田さんに関してシステム開発の内製化を進めて、すでにこう数多くのアプリやサービス、先ほどもローコードで開発っていう言葉もありましたけど、すでにされているっていうことで、例えば具体的なこんなものがあったよっていう事例を教えていただいてもいいですか？
はい、もともと紙で業務を回していたワークフローであったり、エクセル管理していたデータベース、アクセス管理されていたようなものを何らかシステムも自分たちで内製化するといったようなことはあったんですけれども、この内製化という考えのところに関しては非常に強いこだわりがあってですね、まあ、いろいろな企業さんが自分たちだけでできる会社さんはいいんですけれども、ほとんどのところがIT ベンダーさんにお願いをしているところが多いと思います。それはそれでいいことだと思うんですけれども、一方でIT ベンダーさんに完全にお任せしてしまうと自分たちで中身がわからなくなってしまうんですよね、
うんうん、
で今の世の中なので、まあ、いろんな条件が変化されて一旦決めたことを覆すっていうことは当たり前にあるんですけれども、はい、やっぱりその IT ベンダーさんにだけお願いしていると何か方向転換するのが非常に難しくなるので、やはり自分たちで中身が分かり、自分たちで手を動かすことができ、自分たちが意思決定をすることができる、またつどつど方向性を変えることができるってことをするために、内製化というのはもう必要不可欠なもので、で不思議なことに今後内製化していくぞっていうような話をすると、メンバー皆さんすごく前向きなんですよね。あ、そうですか、じゃあ自分たちで手を動かせるようになりますっていうふうにいろいろ勉強しながら進めてくれていて、今現在はもうほとんどのものが自社で内製でやっていますし、あとは昔に比べてやはりその IT ベンダーさんとユーザー企業の間での情報格差がもう実質ほぼない状態だと思ってますので、必ずしも外部の方に頼らずとも自分たちでやりやすいと、また常に技術をアップデートし続けなければいけないので、まあ、そういう意味でも内製で進めていくところはやりやすくなってきたなというふうには思っています。
確かに内製化ってもう結局一番ベストじゃんってきっとみんななることだと思うんですけど、はい、とはいえ手一杯だとか、はい、人が足りない、リソースが足りないとか、はい、いろんな問題がみんなきっとあるのかなって思うんですけど、なんか内製化をするところのハードルってあったんですか？
まあ、やはり最初から全てをやるのは難しいので、まずは小さなところから少しずつ広げていくだと思うんですけど、ただ一度内製でやっていくんだっていうふうに覚悟すると、割と軌道に乗りやすいなという気はします、
ね、覚悟ですか、大事なのは。
そうですね、もう今後はできるだけ自分たちでやれるようになっていくんだというふうに覚悟をすると、まあ、一定外部の方々に頼っていたとしても、もう完全に任せっきりではなくて、いずれ自分たちがやるんだ、だからやり方を教えてくださいっていうような方向性になっていきますので、一定の期間があれば内製化の方に行けるのかなという気がします。
確かにすごくこう自分たちでゼロから1作るって大変だけど、やりごたえだったりとか小回りの聞き方だったり、はいはい、結果こう利益が高く出るとか、はい、そういったところでありますもんね。
ますし、今笹川さんの使っていただいた小回りっていうことが本当まさにその通りで、はい、やっぱり小回り聞かせていかないと、なかなかつどつど対応していくことが難しいですし、小回り聞かせるためには内製化はもう必須条件ですね。
内製化は覚悟っていう格言をいただきました、はい、ありがとうございます。 先ほど IT 企業メルカリとか DNA にいた時代のことをちょっと伺えたんですけど、はい、最初はアクセンチュアでコンサルティングファームにいらっしゃったっていうことで、はい、その当時の一番最初ファーストキャリアがコンサルから入る、そして現在に生きるってこともすごく多いんじゃないかなと思いますが、はい、いかがですか。
アクセンチュアで培ったものは、まあ全体取り組みを進める上でのフレームワーク、一定どういったポイントを抑えればいいのかといったようなところを計画立てて着実に進めていく。またその中でその場その場での必要なアウトプット、そのプロセスを証明するためのアウトプットを作るっていうやり方のところを叩き込まれたのは非常に有益だったなというふうに思ってます。
人生一度きりでね、最近はやっぱり転職とかフレキシブルに働き方変える方も多いですけど、これだけ深く一つ一つの場所でコンサルから IT 企業行ってメーカーに行ってって、すごいなんか羨ましいなと思います
そうおっしゃっていただけるとありがたいですけど、
めちゃめちゃ濃い人生でいらっしゃいますよね
そうかもしれないです。
お仕事の哲学のお話もぜひ来週も聞かせていただけたらと思います、はい、来週はですね、日清食品グループが独自に開発した対話型 AI 日清 AI チャットについても深く聞かせてください。
はい、
はい、ということで成田さん、来週もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして、 RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。With Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は日清食品ホールディングス株式会社執行役員 CIO、グループ情報責任者の成田俊弘さんをお迎えいたしました。すごくこうね、 CM で親近感を抱く会社さんですけど、やっぱり社内でも面白いこととか、やるならこう徹底的に内製化をとか、すごく活気のあふれる様子が成田さんのお話から伺えて印象的でした。来週も楽しみです。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。